ラジオ糖尿病セミナー。このコーナーは住友別紙病院の提供でお送りします。
成人男性の2割、成人女性の1割が糖尿病と言われる現代。糖尿病はどんな病気なのか、またその予防法などについて知っていただくラジオ糖尿病セミナー。今日は糖尿病と薬物治療、注射薬について薬剤師の先生にお話を伺います。お電話つながっています。愛媛大学医学部附属病院薬剤部、竹市佳奈さんです。こんにちは、よろしくお願いいたします。
こんにちは、愛媛大学病院薬剤師の竹市です。よろしくお願いいたします。
はい、まずですね、竹市さん、はい、糖尿病の注射薬、注射のする時のお薬ですね、どのようなものがあるんでしょうか。
はい、糖尿病治療の注射薬は大きく3つに分かれます。1つ目は血糖値を下げる唯一のホルモンであるインスリンを製剤化したインスリン注射薬。2つ目はご自身の膵臓からインスリンが出るように促すホルモンの作用を持つ注射薬、
はい、
で3つ目はこれら2つを配合した注射薬になります。その注射薬の形態は、お薬が注入器と一体になったペン型製剤が主流です。
はい、
外観はプラスチック製のフトマジックか万年筆をイメージしてもらって、胸ポケットに挿していても違和感のない感じです。今このペンのキャップを開け閉めしている音、聞こえますでしょうか。
聞こえない。
聞こえました。
はい、
こんな感じです。
なるほどね。
はい、小学校の低学年ぐらいから高齢者の方まで注射していただいてます。注射自体は皮下注射として、原則お腹にしていただいてるんですけど、中には腕の上の方にされている方もいらっしゃいます。もしお食事の場などこう周囲の方で治療されている方がいらっしゃる場合にはご理解をお願いできたらと思います。
はい、それぞれどういった患者さんにこの薬は使われるんですか。
はい、まずインスリンの注射薬は、ご自身の膵臓から十分なインスリンが出ていない方に、補充目的で使われます。インスリン治療が必須となりますのは、1型糖尿病のようにインスリンがご自身の膵臓から出ている量がかなり少なくて補充する必要がある場合とか、あとは血糖値が高すぎて起きる昏睡、あと重い肝臓や腎臓の障害がある場合とか、あとは重い感染症や外傷とか、あとは全身麻酔や回復するなどの外科手術をする場合、あとは、食事療法では不十分な糖尿病を合併した妊娠糖尿病の方になります。またインスリン治療が望ましい方として、既存の治療薬では十分な血糖コントロールができない方、糖尿病以外の病気でステロイドとかホルモン剤など血糖値を上げる治療薬を使用されている方などが挙げられます。
なるほどね。それぞれに分かれているわけですが、じゃあその薬の特徴や注意点はございますか。
はい、まずインスリン製剤の特徴としては、いろいろな作用時間の製剤がありまして、注射タイミングもそれぞれ異なります。食事の高血糖を是正する目的で使用されるのが、食事の開始直前や食前に注射していただく超速攻型や速攻型、また効果の立ち上がりもっと早い超速攻型もあります。他に膵臓から1日中少量出ているインスリンを基礎インスリンというんですけれども、その基礎インスリンを補充する目的で使用されるのが、長時間作用する自効型になります。今は原則毎日注射していただいていますが、週1回の製剤が今開発されてまして、今年6月に製造承認がおりました。今後発売される予定になっております。はい、他に2種類のインスリンが混ざった混合型配合溶解型があります。注意点としてしましては、血糖値が下がりすぎることによって起きる低血糖、これは注射タイミングのズレや食事量、食事内容、運動量や体調によって低血糖が起きやすくなる場合がございますので、お守りだと思って低血糖用の時用のブドウ糖とか砂糖などの糖分の補食を常に 準備しておいてください。
はい、もう一つの膵臓からインスリンが出るように促すホルモンのお薬についてはこれどうでしょうか。
はい、具体的には GLP-1、GIP と呼ばれるお薬が2種類あるんですけども、はい、いずれも膵臓からインスリンが出るように促すお薬であるため、インスリンを作る力が残っている2型糖尿病という患者さんに、使用されます。
はい、
注意点としましては、吐き気とかムカつきなどの消化器症状の副作用がありますので、少量で治療を開始しまして、徐々にお薬の量を増やして、その消化器症状を防ぐようにしております。また食欲を抑えて体重を減らすという効果もありますので、ちょっと肥満傾向の2型の糖尿病患者さんに特に有効と言われています。こちらは、毎日注射する製剤もあれば週1回だけ注射する製剤もありまして、注射針を取り付け不要な1回使い切りの製剤もあります。さらに長く効く自効型インスリンとこの GLP-1 が配合されたお薬もあります。
本当にさまざま分かれてね、効用があるお薬がというのが、ね、使われているのはよく分かりましたね。今年になって愛媛県内でも大きな地震ですとか土砂災害が、ね、起きています。自然災害は本当にね、あっと思った時にねやってくるわけですが、こういった注射薬で治療中の方、事前にどのような備えをしておくと良いんでしょうか。
はい、一応事前の備えとして私が挙げさせていただくのは3つ、あります。
はい、
1つ目はご自身の治療薬や血糖コントロールが最新の内容まで分かるお薬手帳やスマホ携帯に入っているようなお薬手帳のアプリ、また糖尿病の連携手帳などを常に携帯しておくことで、ご自身の治療薬や治療状況を病院や薬局、救護所などで提示できるようにしておいてください。2つ目は飲み水や食べ物と同じようにお薬も数日分、できれば1週間分ぐらい持ち出し用に予備に持っておいてください。大規模な自然災害が発生した場合は数日から1週間程度は病院も通常診療が行えない状態が予想されます。お薬の使用期限や温度管理に注意しながら、ご自宅以外に会社や学校などと分けておいておくことも有効です。
はい、
はい、3つ目なんですけども、これはかかりつけの病院、保健薬局を持っておくことです。ご自身の治療や治療薬をやはり速やかに受けられるという可能性が一番高いということです。はい、災害時にはいつもと異なる食事内容とか食事量、食事時間になることがありまして、低血糖にはいつもよりもよく注意が必要になります。
はい、
お薬を自己中断することは高血糖やそれに伴う合併症の悪化につながって非常に危険ですので、事前に担当医の先生とよく相談をしておいてください。お聞きになりたいことがあれば遠慮なく周りの医療スタッフにご相談ください。お願いします。
はい、ありがとうございます。今日この時間は愛媛大学医学部附属病院薬剤部竹市かなさんにお話を伺いました。竹市さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ここでお知らせです。1年に1度は血糖検査を受けましょう。健康診断でも検査できます。血糖が高い方、高めの方は医療機関の受診をお勧めします。また糖尿病を治療されている方は治療の中断をしないでください。昨年度のラジオ糖尿病セミナーの録音を聞くことができます。愛媛県医師会のホームページにラジオ糖尿病セミナーのバナーがありますので、クリックしてください。このコーナーは住友別紙病院の提供と愛媛県糖尿病対策推進会議の協力でお送りしました。